ちは。今回の資料はですね、富山県黒部市の市議会だより令和8年2月1日号です。
はい、
これ手に取ってみると、まあパッと見は普通の行政の広報誌かなって思うじゃないですか。
そうですよね。
でもこうページをめくっていくとですね、最近開かれた12月議会でこの町の未来がなんかものすごく真剣に議論されてるのが伝わってくるんですよ。
うんうん。
で今回のミッションはこの資料をぐっと深掘りして、黒部市が今どんな大きな課題に直面していて、それがあなたの生活にどう関わってくるのか、その核心を一緒に探っていきたいなと。
まさに市議会だよりって実はその町の健康診断書みたいなものなんですよね。
ああ、健康診断書。
財政の数字もあれば、インフラっていう骨格の話、そして市民生活っていう日々の血の巡りの話まで、もう全部載ってるんです。で今回の黒部市の診断書を読み解くと、一見バラバラに見える問題、例えば財政難とお年寄りの足の問題と観光戦略が、実は全部こう根っこでつながってることが見えてくる。
なるほど。
そのつながりを意識しながら見ていくとすごく面白くなってきますよ。
健康診断書、面白い例えですね。じゃあまずは一番基本的なバイタルサイン、市の台所事情から見ていきましょうか。
はい。
資料の冒頭から複数の議員さんが財政が厳しいって指摘していて、かなり切迫した雰囲気を感じます。
特に成川正幸議員が挙げている経常収支比率が 90.9% っていう数字、これ10年前は 80.7% だったのが10ポイントも上がってる。 90.9% って素人目にもかなり高い気がするんですけど、これは具体的にどういう状態なんですか？
あのですね、それはかなりしんどい状態ですね。
しんどい。
経常収支比率を人間に例えるなら基礎代謝率みたいなものなんです。
基礎代謝。何もしなくても生きていくために最低限必要なエネルギーが収入のどれくらいを占めるか、つまり黒部市の場合、税金などで入ってくる収入のうち9割以上が人件費とか施設の維持費、借金の返済といった毎年必ず出ていくお金で消えちゃうってことなんです。
9割以上が。
そうです。だから新しいことを始めたり、何かサービスを拡充したりするための余力がもうほとんど残されてない状態なんですよ。
うわー、それは厳しい。収入の1割未満で未来への投資とか新しい市民サービスを考えなければいけないわけですもんね。
そういうことなんです。だから市の答言にも力強い言葉が出てくるんですね。あれもこれもから、あれかこれかへ、できることからやるべきことへ質的な転換を追求すると。
ええ、これ聞こえはいいですけど、裏を返せばもう全部は無理ですっていう宣言にも聞こえちゃいます。
おっしゃる通りです。これは単なるスローガンじゃなくて、今後市の事業に明確な優先順位をつけて、一部の事業は縮小とか廃止も覚悟しなきゃならないっていう、覚悟の表明なんですよね。市民にとっては今まで当たり前にあったサービスがあれかこれかのこれかの方、つまり選択されない側になる可能性も出てくる。痛みを伴う改革にならざるを得ないっていう現実がこの言葉の裏には透けて見えますね。
そのあれかこれかの選択を迫られる、まさに象徴的なテーマが次に出てきますよね。
はい。
市民生活に直結する大きなインフラ、鉄道、病院、そして未来の稼ぎ出しとして期待される観光です。まず富山地方鉄道の問題、これも複数の議員が質問していて関心の高さが伺えます。財政がこれだけ厳しい中で赤字路線をどうするのかっていうのは本当に難しい話ですよね。
ええ、そして先ほどの問題はつながっているっていう話がここで早速出てくるんですよ。
あ、なるほど。
この鉄道、病院、観光は三務の別々の問題じゃないんです。いわば一つの問題が三つの顔を持ってるようなもので。
ほう。
鉄道がなくなれば高校生の通学もそうですけど、車を運転しない高齢者の方が市民病院へ行く足が奪われる。
あー、そっか。
そうなると病院の経営がさらに厳しくなりますよね。で、観光の目玉である宇奈月温泉へのアクセスも悪化して観光収入が減る。観光収入が減れば市の財政はさらに厳しくなって鉄道も病院も維持できなくなるっていう、もう悪循環に陥りかねないです。
なるほど。三すくみのような状態なんですね。だから市も単純に廃止しますとは言えないわけだ。
ええ、
今ある鉄道という財産をどう活用していくかっていう視点で検討すると言ってますね。市民向けのタウンミーティングも考えているとか。
そこがポイントなんですよ。単に赤字だからやめるっていう議論じゃなくて、どうすれば資産として活かせるかっていう発想の転換を図ろうとしてる。例えば資料の中で議論されてる魚津駅での愛の風情富山鉄道への乗り入れ案。
ありましたね。
これが実現すれば富山方面へのアクセスが格段に良くなって利用者が増えるかもしれない。ただもちろん技術的な課題とか運行システムの調整とか関係各社との莫大な調整コストもかかる。簡単な話ではないですけど、少なくとも思考停止に陥らずに活路を見出そうという姿勢は感じられますよね。
次にその鉄道とも密接に関わる黒部市民病院ですね。資料によると全国の自治体病院の9割近くが赤字なそうで、これも構造的な問題なんですね。
そうなんです。特に市民病院は民間の病院がやりたがらないような救急医療とか利益の出にくい診療科も地域のために維持しなきゃいけないっていう公的な使命がありますからね。採算性だけじゃ測れない価値がある。でも近年の物価高騰で医薬品とか医療機器の値段は上がるし、人件費も上がる。でも診療報酬は国が決めるから自分だけで値段を上げられない。まさに痛さみ状態です。
だから議会も下けの問題じゃないと、診療報酬の大幅な引き上げと緊急的財政支援を国に求める意見書を全会一致で可決している。
はい、
これはもう市からの悲鳴に近いメッセージですよね。ただそんな中でも病院側で面白い取り組みを始めるというニュースがありました。来年度から MRI と採血で膵臓がんを早期発見する検査を始めると。
これ非常に戦略的な一手だと思うんですよ。
ほう。
厳しい状況だからと守りに入るだけじゃなく攻めの姿勢も見せている。膵臓がんって見つかりにくくって、発見された時には手遅れっていうケースが多いがんなんです。
そう聞きますね。
そこに特化した高度な検診を始めることで、黒部市民病院に行けば質の高いがん検診が受けられるっていうブランド価値が生まれる。これは病院の価値を高めて市民からの信頼を勝ち取り、ひいては経営改善にもつなげていこうっていうしたたかな狙いが感じられます。まさにやるべきことへの集中投資ですね。
そして3つ目の観光、黒部うなつきキャニオンルート。一般開放が延期になって少し心配なニュースもありましたけど、柳田新議長はこれをより質の高いおもてなしの準備期間と前向きに捉えているのが印象的でした。
逆境をどう捉えるかっていうのは大事な視点ですよね。
そしてただ精神論で言っているわけじゃなくて、来年の7月頃には全線開通の時期の見込みが発表される予定だっていう具体的な情報も出ている。
そうなんですね。
このキャニオンルートが成功して交流人口が増えれば新しい税収が生まれる。そのお金がさっきの鉄道の維持とか病院の支援に回せるかもしれない。だからこそ市はこのプロジェクトに社運をかけてると言っても過言ではない。
全部つながってるんですね。やっぱり
そうなんです。
いやー、こうしてみると大きな課題が本当に有機的に絡み合っているのがよくわかりますね。
さてここからはもう少し市民の暮らしのリアルな悩み、肌感覚に近いテーマを見ていきましょうか。
はい。
読んでいてこれは切実だと思ったのが有害鳥獣対策。クマ、サル、イノシシ、かなりページを割いて具体的な対策が議論されています。
これはもう農業被害も深刻ですけど、それ以上に市民の生活圏にまで出没するようになると安全保障の問題ですからね。市としても最優先で取り組まなければいけない課題です。資料からは市がかなり本気で多角的な対策を検討している様子が伝わってきますよね。
中でも隣の朝日町の成功事例を研究しているのが面白いなと。
ありましたね。
町民全体から協力金を集めて応急柵を設置したら被害が激減したと。自分たちの町だけで考えずに成功事例に謙虚に学ぼうという姿勢がいいですよね。
そうですね。
あとガバメントハンター、公務員のハンターを導入する検討もしてるとか。
専門の職員を雇用して迅速に対応できる体制を作るということですね。従来の猟友会頼りだとどうしてもメンバーの高齢化っていう問題がありますから。
なるほど。
他にもクマの捕獲報奨金を引き上げる検討とか、サルの捕獲用の大型カゴイワナを増やすとか、かなり具体的な対策が並んでます。つけ焼き肌じゃない長期的な視点での取り組みが始まってるなと感じますね。
そして僕が読んでいて思わず二度見したのがカウベルトっていう対策なんです。
面白いですよねこれ。
アコヤの地区で牛を放牧することが クマ対策に有効だという話。牛でクマを防ぐってどういう理屈なんですかこれ。
これはですね、牛の存在そのものとか牛の匂いをクマがやって人里に近づきにくくなる効果を狙ったものなんです。いわば自然の生態系を利用したこう緩やかな防衛ラインですね。
なるほど。
ただこれも万能じゃなくて、資料によれば放牧期間を延ばすには牛の出産時期の問題があったり、そもそも人手不足だったり費用もかかる。やっぱり特効薬はなくて、こうした緻密な取り組みを一つ一つ積み重ねていくしかないということの表れだと思います。
なるほど。次は子育て支援です。子ども真ん中というスローガンを掲げて市も力を入れている分野ですよね。
ええ、
母子産後ケア事業が好評で利用できる温泉施設が増えるというのは温泉地ならではの素晴らしい取り組みだなと感じました。
ええ、産後のお母さんの心と体をケアするこの事業は非常にニーズが高いですからね。それを地域の資源である温泉と結びつけるのは黒部市らしいうまいやり方ですよね。こういう既存事業の拡充は着実に進んでいるようです。
ただ一方で新しい制度の導入には理想と現実の壁が立ちはだかっている。
そうなんですよ。それが子ども誰でも通園制度をめぐる議論によく表れていますね。
あ、それです。長谷川啓治議員が反対討論に立って、素晴らしい制度なのはわかるが、まず保育士不足を解決するのが先じゃないかと。現場はもう人手不足でパンク寸前なのに、さらに負担を増やす仕事を受け入れられるのかと。これはもう本当にその通りだなと。
まさに子育て支援策の光と影ですよね。国の方針としてはやるべきだとされている。でも足元の現場は疲弊しきっている。この板挟みの中でどう判断するのか、この市議会だよりがフェアだなと思うのは、この反対討論の意見もきちんと賛成討論と同じだけのスペースを割いて掲載している点なんです。
確かに。
こういう活発な議論がちゃんと行われていること自体が議会の健全さを示しているとも言えますよね。
もっと身近な話で保護者目線の要望も出ていましたね。保育所の遊戯室にまだエアコンがない園があるとか、給食のご飯を持参じゃなくて提供できないかとか。
はいはい。
本当に日々の暮らしの中での困ったですよね。
そうなんです。大きな政策も大事ですけど、市民の満足度って案外こういうちょっとしたことの積み重ねで決まったりするんですよね。こういう声がちゃんと議会に届いて議論のテーブルに乗ること自体がすごく重要だと思います。それがこの町は自分たちの声を聞いてくれるっていう信頼につながっていくわけですから。
こうして全体を振り返ってみると、この一冊の市議会だよりから見えてきたのは、財政難という厳しい現実と向き合いながら鉄道や医療という町の根幹を必死で守り、未来にために観光や子育てにどう投資していくか、その最適解を必死に探している黒部氏の姿でしたね。
まさに。そして全ての議論を貫くキーワードがやはり持続可能性なんだと思います。
持続可能性。
有害鳥獣対策も子育て支援も鉄道問題も全部この町を、この暮らしをどうやって未来につないでいくかっていう問いに行き着くんです。限られたお金と人という資源の中で何を選び何を残すのか、その重い意思決定のプロセスがこの資料には生々しく記録されてるんですよ。
そしてあなたに最後に考えてみてほしいことが、この資料の本当に最後の方にひっそりと書かれていました。
はい。
これだけ重要な議論をしている議会そのものの改革の話です。そこで議論されていたのが議員のなり手不足という問題でした。
ああ、これはもう黒部市に限らず全国の地方議会が抱える非常に深刻で根深い問題です。
そうなんですか。
町の未来を決める重要な意思決定の場なのに、その担い手そのものが足りなくなってきてるんです。
そうなんです。だからサラリーマンが現職のまま議員をやりやすいように委員会の開催時間を夜間に変えることまで検討されてる。
そこまで。
これだけの重要事項を決めているのは一体誰なのか、そしてその担い手は本当に足りているのか。この市議会だよりはもしかしたらあなたの町の未来を決める人々のことを少しだけ自分事として考えてみる良いきっかけになるかもしれません。